キネマのすすめ。毎週私松崎ひろゆきが選んだ映画を紹介しています、キネマのすすめ。さあ11月に入りまして、一気に新作映画が公開になりましてね、映画ファンにはもう本当に嬉しい悲鳴という感じがするんですが、いくつか紹介しますと、みんな大好きなねデンゼル・ワシントン兄貴が訳ありの銀行ごと演じる最新作ツーガンズね、それからこの番組でも紹介しましたハリウッド注目の新星チャニング・テイタムね、いい男ですよね、男性ストリッパーを演じておりますマジック・マイクね、それからもう一つ黒人初のメジャーリーガーの苦悩とそしてサクセスを感動的に描きました42世界を変えた男などなど、紹介したい作品目白押しなんですけれども、今日このコーナーではあえてこの作品を選びました。現在公開中のスティーブ・ジョブズです、ね、この名前もご存知の方の方がもちろん多いと思いますが、アップルの共同創業者の一人ですよね。昔からこう歴史の人物や、有名人の生涯を描いた映画っていうのはたくさんあるんですけれども、このところ記憶に新しい実在の人物の映画化、これが目立ってますよね。先日もこのコーナーでダイアナ元皇太子を描いた作品紹介しましたよね、ダイアナね。その前にはサッチャーとかいろいろありました。で、今日紹介する映画の主人公は2011年10月に急逝しましたアップルコンピュータの創始者スティーブ・ジョブズです。アップルと言いますと、初期のホームコンピュータでありますアップル1、これもちょっと前にニュースに出ましたね、オークションでね67万ドルで落札されたんだそうですよ。これ200台製造されて50台が今残ってるそうなんですが、動くのは6台ぐらいということでね、そのうちの1台オークションで67万ドルだったそうですけども、それ以外にもその後マッキントッシュ、 iMac、最近ですと iPod や iPhone、 iPad などなど、これまでの常識にとらわれない非常に革新的でユニークな商品世に送り出していますね。で、ジョブズが亡くなった今でもアップルイコールジョブズというねイメージを持つ人も多いんじゃないでしょうか。で、映画ではスティーブ・ジョブズの、このアップルという会社をどうやって作ったのか、そして会社が大きくなっていくわけですよ、その中でジョブズが味わう数々の栄光と挫折、これが描かれていくんですね。特に前半では、ジョブズが、仏教や禅に深く影響を受けているシーン、そしてアップルという社名をどうやって命名したのか、そういったシーンで、仲間たちとガレージで会社を作ります。で、自分たちでコンピューターのキットを組み立てるなどの、こうアップル創世記のエピソードが続々と描かれてましてね、かなり興味深いですよね。ジョブズを演じていますのがアシュトン・カッチャー、最初に発表された写真がもうあまりにも似ていたので、もう本当に本人じゃないかと思うようなね、そんな写りでびっくりしたんですけれども、で、外見だけじゃなくて喋り方、それから物腰なども徹底的に研究しましてね、ジョブズになりきる熱演ぶりを見せてくれていますね。特に注目してほしいのがジョブズの歩き方です。何でしょう、動画でも残ってますから皆さんも見ることができると思いますけれどもね、猫背で、それからちょっとなんか独特な歩き方をねするんですよ、ジョブズはね。で、こういった姿を完璧に再現しています。伝説となりました iPod 発表のプレゼンなどは、記録映像のような、本当にリアリティがありますね。で、先日紹介したダイアナもそうだったんですが、20世紀の著名人は生きてる間の映像が、数多く残されていますから、これ全く似てない人物が演じてもやっぱりね、この観客がリアリティを感じられないと思うんですよね。で、外見的にも似せた上にさらに人物の奥深い部分を演じるというのは、これはもう役者にとって大きなチャレンジであると同時に、やりがいのある仕事じゃないですかね。こうやっていろんな方が映画にね、有名人が出てくるわけですけれどもね、僕がそうですね見てみたいとすれば、やっぱりちょっと日本人になっちゃうんですけども、そうですね、やっぱ柔道の木村正彦とかね、 うん、これ木村正彦さんだったら僕がやってもいいかな、やってもいいかなって失礼な話、柔道、まあ、僕も柔道経験者ですし割と近いところの出身ですからねえ、とにかく皆さん あんまりご存じない方が多いですか、柔道の木村を。あら、これはいけませんね、これは知らないと。まあ、熊本だと山下康弘さんが有名ですけども、その前にもう史上最強と言われた人でね、公式戦15年かな負けなしというね、まあ、史上最強の柔道家ですよね、富合のご出身だと思いますがね、をちょっと見てみたいですね私ね。それから、まあ、まだ生きてらっしゃるんで映画になるのはずっと先だろうと思いますが、やっぱり野茂英雄ですかね。これは私が演じるとかじゃなくて、もうとにかく見たいというか、アメリカに行くまでのそのプロセスをやっぱ見たいよね。ぜひ映画化していただきたいと思いますけれどもね、はい、誰がやるんでしょうね、まあ、その時の俳優さんでしょうけれどもね、はい、ちょっとジョブズの話に戻りますけどもね、この映画スティーブ・ジョブズではこの主人公、まあ、ジョブズだけじゃなくてこう脇役の登場人物まで相当似ている人がキャスティングされてるんですね。ちょっと笑っちゃうぐらい似てます、はい、でアップルファンなら誰でも知る人物、その、スティーブ・ウォズニアックね、まあ、相棒というふうにこう、ね、言われているような人ですけれども、アップルの CEO を務めました、それからジョン・スカリーなど、まあ、とにかくそっくりなキャスティングになっております。で映画のエンディングではですね、実在の人物と演じた役者さんの比較映像が出てきます。これ面白いですね、これもぜひ最後まで楽しんでご覧いただけるんじゃないですか。で個人的におすすめのシーンというのはアップルが成功してから後のジョブズの孤独感を描いたシーンですね。で会社は世界的にどんどん注目されていくのに、まあ、創世記を戦った友人たちからはこれどんどんね、友人たちはどんどんその彼の元を去っていくんですね、まあ、成功者の光と影を描いた名シーンですね。ちょっと前の、まあ、最近の作品ですけれども Facebook を作ったマーク・ザッカーバーグを描いたソーシャルネットワークという映画がありましたが、まあ、このあたりと比較してみると面白いかもしれませんよね。やっぱりね、もう成功者と言われるような、また天才と言われるような人たちは大変なんでしょうね、まあ、天才的な頭脳とカリスマ性でコンピューター社会に大きな革命をもたらしたジョブズの人となりに迫った作品です。歴史の教科書にはまだ載っていませんが、まあ、間違いなく現代を代表する歴史的人物の映画ですね。アップルユーザーじゃない方にもぜひご覧いただきたい、そんな一本です。今日紹介した映画スティーブ・ジョブズは東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線で現在公開中です。それではこの映画スティーブ・ジョブズに使われているこの曲をお送りしましょう。IT 業界の伝説となりましたアップル2発表のシーンに印象的に使われています。曲は REO スピードワゴンで Roll with the Changes。